おはようございます。私たち玉川教会は2018年度主題としてですね、すべての国の人の祈りの家となるようにという導きを主から与えられております。今日はですね、大変嬉しいことに、中国のですね方々が今日共に礼拝に預かってくださっております。心より感謝し、心より歓迎いたします。感謝します。ぜひですね、今日はこれいつも後に回しますけれども、今日共に御言葉を聞く前にですね、周りの方とぜひ挨拶を持ってですね、これから御言葉にを聞きたいと思います。どうぞ周りの方と共に挨拶をしましょう。はい、新年度に入りちょっと新しいことをしてみました。はい、感謝いたします。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この素晴らしい朝、私たち一人一人をあなたの御前に集うものとして、また礼拝を捧げるものとしてお招きくださいましたことを心より感謝いたします。聖霊様、あなたのこの御体なる教会に今あなたが目には見えねども満ち溢れておられることを信じて感謝いたします。主よ、どうぞ今日集いし、私たち一人一人に聖霊の恵みを持ってあなたの御言葉をお語りください。私たちは御言葉を期待し待ち望んでやってまいりました。どうぞ新しい一週間、この世において戦う私たちに御言葉を与えてください。御言葉を持って励まし、また私たちに必要な力を与えくださいますようにお願いいたします。今日ここに集っているお一人お一人をあなたが特別に祝福し、今日御霊で満たしてくださっていることを心から感謝いたします。どうぞそれぞれにあって様々な問題を私たちは抱えておりますが、今日このところを通してあなたの働かれる素晴らしい礼拝を通して、私たちがもう一度あなたの御前に立ち、ありのままの姿であなたを心から迎えることができますように、私たち一人一人を整えてください。また今日ここに来ることのできない多くの兄弟姉妹、また辞める者たちをあなたが等しく覚えてくださり、それぞれの場所にあってあなたが励まし、回復と癒しを与えくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。先ほど賛美しましたこのスティルですね、日本語では静まってというタイトルがついておりますけれども、今朝の唱詩詩編46編の御言葉が先ほど賛美しましたこのスティルの、賛美であります。私たち使っている新共同訳聖書というこの聖書では、詩編46編の11節でありますけれども、口語訳の方はですね10節にあたりまして、口語訳の訳は、静まって私こそ神であることを知れ、静まって be still ですね、 that know that I am God ですね、英語で言うならば静まって be still、 私こそ神であることを知りなさい、そのように記されております。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも、私たちは決して恐れない。いや、むしろそのような時こそ私たちは be still、 静まりなさい。主こそ神であること、神はいついかなる時でも私たちの酒どころであり砦の塔であることを知りなさい。この詩編の作者はそのようにして神様を賛美しております。今朝はですね、大変な嵐の中ですね、もう皆さんがこちらに来られる時には静まっておりましたけれども、私が今朝ですね、朝起きて祈り始める時には 雨はですね静まっていましたけれども、最後終わる1時間ぐらいだったらもう暴風雨とですね雨の音と、もうこの教会はですねこの礼拝堂は木造ですので、下手すると屋根が飛んじゃうんじゃないかと思うぐらいですね、この体感しながら嵐の中でですね、私はイエス様が嵐を沈めたあの箇所を思い起こしながら、それこそですね、ビーステル、静まって、そしてイエス様、どうぞ、主よ、この嵐を沈めてください。そして皆様のですね、足が、また心を励ましてくださってですね、今日嵐だからやめよう、雨だからやめようとならないようにですね、皆さんを守ってください。そして共に礼拝に預かることができますように、まあ、そのようにですね、今朝祈っておりましたけれども、私たちはその目に見える嵐であれ、また大地震ですね、地震が起こる、そのような自然の災害であれ、また私たちが人生に起こる様々な試練というもの、嵐のようなことが、出来事が起こり、そしてそれこそ私たちが立っているところがですね、揺り動かされていくような、そういう現実の中にあっても、私たちは今日今一度、be still、静まって、あなたこそ神であることを私たちは褒めたたえます。そのような信仰を持ってですね、今日この礼拝に共に預かりたいと思います。全知全能の神のもとに私たち今日も逃げ込み、そしてどのような時にも主を賛美することができますように。またそのような信仰が今日集う私たち一人一人に与えられますように。そのように祈りつつ、聖霊様の取りなしの中で御言葉に耳を傾けてまいりましょう。さて、イエス様がご復活、イースターの後、イエス様は弟子たちに対して全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、そのように大宣教命令と言われる全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えるように、そのように大いなるこの使命を語られました。そしてその使命を受けた弟子たちに対して、じゃあ頑張ってね。はい、もういいよ、行ってらっしゃい。ではなくして、50日間しっかりとエルサレムの神殿に留まり、エルサレムに留まって、父の約束されたものを受け取りなさい。それは何かというならば、聖霊を受け取りなさい。聖霊に満たされなさい。聖霊の力を受けなさい。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。使徒言行録一章八節で、そのようにイエス様は語られ、あなた方は水のバプテスマだけではない。これから聖霊によるバプテスマを授けられるのです。それを期待して待っていなさい。そのようにですね、イエス様は語られ、そして天に登って行かれました。それを聞いた人々、120名の者たちは、その約束にとどまって、聖霊の火が下るのを待っていた。使徒言行録一章二章から、そのことが記されております。そのように、現在、教会はペンテコステと呼ばれる聖霊降臨に向かって歩みを進めております。今朝ヨハネによる福音書7章37節をお開きいただければと思いますが、179ページ、新約聖書179ページ、ヨハネによる福音書7章の37節お開きになる方は179ページ、ヨハネによる福音書7章37節から39節を読ませていただきます。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。イエス様は人々が受けようとしている霊が、乾いている人たちがすべてイエス様のもとに来るならば、そしてイエス様を信じるとき、人々のうちから その命の水が川となって流れ出るようになります。この川というところはですね、この複数形で原稿で書かれております。ということはどういうことかというと、川が溢れ出していく、そのようにしてご自分が昇天された後に与えようとしている霊について、聖霊についてイエス様はここでお語りになったのであります。すなわちイエス様がなされた十字架と、そして復活の御業を通して、イエス様は私たち人類に聖霊の火を投じる、聖霊を与えられる、このためにこそイエス様の十字架と復活の御業がなされたと言っても決して過言ではない。まさにその霊に回復を与えるために、命の水を与えるために、イエス様は十字架と復活、この御業を成し遂げられたのであります。乾いているものは誰でも私のところに来なさい、私があなた方を満たしてあげよう、その乾きを私が潤してあげよう、そのようにイエス様がお語りになりました。そしてこの命を与えるために、今日共に購読しましたヨハネによる福音書4章の中で、イエス様はサマリアの地を通られたのであります。このサマリアの地はユダヤの人々にとって通りたくない場所、できれば避けて通りたいですね、避けて行きたい場所、そのような異邦の地となって、これ旧約聖書の中にその歴史が書かれておりますけれども、エルサレムですね、このイスラエルとユダヤが分裂した後、サマリアの地は異邦の民の地となってしまい、多くの偶像がこのサマリアの地に入ったがゆえに会員だのですね、いろいろなこの罪の性質がそのサマリアの地でははびこっていった。それゆえに、まあ、三民と言われるユダヤの人たちは、その人たちに対して、汚れた者たちですね。まあ、そのような、それこそですね、まあ、レッテルを貼って、まあ、サマリアにおいては、できるだけ通らないように、またサマリアの人とは交わってはならない。そのように教えられてきた。けれども、イエス様は、この命を注ぐために、一人の女性を、名もなき女性です。名もなき女性、また社会的においてもこのところで、この女性がですね、この井戸に水汲みにやってきたのが正午頃のことであった。このことを通してわかることは、このですね、イスラエルのこの地においては砂漠地帯のですね、大変もう昼間はもうすぐ熱中症になってしまうぐらい大変乾ききった土地でありまして、それゆえに普通そこで生活している人たちは日が暮れた後に水汲みに来るそうです。なぜかならば、日中はあまりにも暑くてですね、行くことができないから。それゆえ、多くのこの周りにいた、それこそ生活をしていた他の婦人たちは、別の時間に水汲みに井戸にやってきた。けれども、この女性は、あえて正午頃、つまり人があまりいないところに、この女性は井戸汲みにやってこなければならないほど、社会的において、この女性は、人々から蔑視されていた、蔑まれていた、人の目にはあまり触れたくない、そういう状況に置かれていた婦人、さらにユダヤ人の人々からすればサマリアの人、異邦人、汚れた民、そのように言われているこの名もなき女性。しかし四節で記されているように、しかしサマリアを通らねばならなかった。イエス様はどこに行ったって人々が押し寄せてきてですね、伝道することができたんです。別にあえてサマリアに行かなくてもよかったかもしれません。けれどもイエス様はあえてサマリアを通らねばならなかった。そしてこの婦人に出会わなければならなかった。聖書の中でイエス様は誠の羊飼いとして記されています。それは、誠の羊飼いは、100匹の羊のうち、1匹が迷い出て行ったとしても、99匹を残して、その1匹だけのために、探しに出かけていく。まさに、そのお姿が、このサマリアの女性のところに来たイエス様のお姿に表されています。一人の人の救いのために、飢え渇く女性のもとに、サマリアを通ってイエス様は、ご自分の使命をなされなければならなかった。そして イエス様はこの時、この井戸の近くにいたサマリアの女性に水を飲ませてください。そのようにおっしゃいました。イエス様がですね、旅に疲れていたことが6節のところで記されています。肉体を持って宣教の活動をしていたイエス様は当然私たちと同じようにそこで疲れを覚え、そして喉を潤したい、そのように願われ、サマリアの女性に近づいていった。私たちはですね、このヨハネによる福音書4章を読むとき、ここに多くのですね、伝道の力が、伝道するべきですね、この働き方がここで私たちは学ぶことができます。それはイエス様がそれこそ低くなって、この女性が最も貧しさを覚えているところ、この女性の生活のただ中に入っていかれた。そして同じように水を飲ませてほしい。そのようにこの女性に近づいていかれました。上からではなくして共にその人に寄り添っていく。一緒に水を飲みましょう。ですね。これがまさに私たちがですね、しなければならない伝道の働きであります。パウロが律法学者たちのように、私も律法学者たちのように、ユダヤ人のためにはユダヤ人のように、弱い人のためには弱い人のようになりました。それは、何とかして何人かでも救うためです。イエス様はまさにそのようにして、この時、井戸のもとに来られ、一緒に水を飲みたい。水を飲ませてください。しかもあなたからその水を汲んでほしい。そのように求められます。その時、サマリアの女性はどういうふうにお話になったでしょうか。当然、このですね、イエス様のお姿を見ながら、この人がユダヤ人であることを知り、なんでユダヤ人の人が私に声をかけるんですか。しかも、この時ですね、男性女性と非常に区別されておりましたので、男性のあなたが、このような私に声をかける。しかもサマリア人の私に、そしてさらに、水を汲んでほしい。もう、この女性においてはですね、何のことかよくわからない。なんでこの人が私のところに来たのか。そしてですね、イエス様はそれに対して、もし、あなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるかを知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。しかし女は11節で言いました。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手においでになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。とですね、イエス様であるならば、そのことを知っているならばですね、今私たちであればですよ、喜んでイエス様水くださいですね、あげますあげますと言うかもしれない。でも当然この時の女性においてはそのことを全く理解できないがゆえに、一体あなたは何者なんですか。ですね、あなたは私の父のヤコブよりも偉いのですか。まあ、ちょっとですね、的外れのようなそういう質問をこの女性はするわけであります。しかしイエス様はその時に13節14節大変な、これ有名なこの御言葉でありますけれども、共に読みましょう。13節14節をご一緒に読みます。3、はい。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は また乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。アーメン。イエス様がこの水から飲むならば、あなたがいつも毎朝毎お昼頃ですね、井戸に来て汲んでいる、もちろん女性にとっては必要な水です。生活するためには必要な水です。でもその中で貧しさを覚えながらやってきては水を汲んでいる。その生活の中で、たとえその水を汲んでいたとしても、汲み続けたとしても、その水であなたの本質的なものを潤すことはできません。イエス様がここで語られているのは、物質的な渇きを潤すのではなくして、あなたの魂を潤さなければならない。あなたの霊がいかに乾いている状態か、そのことをこの女性に悟らせるために、このことをイエス様は申しました。 私こそがあなたに誠に乾くことのない生ける水を与える主である。私があなたが本質的な渇きを私が満たしてあげる。それが私が与える水である。先ほど言いました、それが聖霊様であります。けれどもこの女性は15節を読むと、まだちょっといまいち分かっていないですね。これはもう私たちのですね、この姿を表しているかと思います。なかなか分からないですね。イエス様が本質的なことを言っていてもなかなか理解することができない。女性は言いました。主を乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように、その水をください。当然イエス様が乾くことがない水をあげるよと言ったらですね、あ、よかった、じゃあもう明日から水汲みに来なくていいんですね、あ、これはいい人に出会った、水をください。でもイエス様がその後どのようにしてこの女性の本当の乾きを明らかにされていったでしょうか。もしここでそのまんま水を与えることができるならば、イエス様は、あ、そうね、まあ分かってないけど水をあげましょう。女性はその水をいただいて、なんとなくわからないままで帰っていったかもしれない。けれども、イエス様はここで、その女性が今どのような現実の中にいるか、その女性の飢え渇きという、その女性が実に魂において暗闇の中におられるか、そのことをイエス様は16節からのところで明らかにしていきました。イエス様はこの時この女性に対して、あなたの夫をここに呼んできなさい。この質問はこの女性に対してとてもですね、こう気持ちのいい質問ではありませんでした。なぜかならばこの女性は5人の夫と関係を持ち、そして今6人目けれども、その人も本当の正しい夫ではない。そのようにしてこの男性との関係の中で正しき関係を持たずに、今このところまでこの女性は人生を進めてきた。それゆえに先ほど言いました、人々の前には出てくることができなかったんです。人々の前に、普通に生活をしている人の前にはとてもこの身を明らかにすることができなかったけれども、この時このイエス様の導きを通してこの女性は言いました。夫はいません、私には夫はいません。イエス様はそれに対してありのままを言ったわけだ。今まで自分自身においてそれほどの渇きの中で、イエス様がこの光を照らしていただかなければ、自分自身が今どれぐらい飢え渇いているのか、どれぐらい自分自身に貧しさを知っているのか、わからなかったこの女性。けれども、イエス様はあえて命を注ごうとするときに、あなたに霊的な回復を与えようとするときに、一度、今の本当の姿をイエス様は明らかにされるのであります。私たちは時に、イエス様からですね、いや、今まだイエス様を信じてない方においても、様々な人生においては試練というものがあります。それこそ今日の朝の嵐のように、突然降りかかってくるような出来事、事件が私たちの人生には起こってきます。けれどもその時に、私たちは、ただその試練が、ああ、もうどうしてこんなになっちゃったんだろうですね。どうしてこんな出来事が私の家庭に起こってしまったんだろう。けれども主は、そのような出来事を通して、私たちの本質的な貧しさ、すなわち私たちは目に見えている状況ではうまくいっているように見えるかもしれない、家庭も円満ですね、仕事においても、私たちはいつもですね、このようにして人と対面するときに、私辛いんですとですね、あんまり言いながら歩いてる人いないかもしれない。いや、大丈夫です、元気です、まあそれなりにうまくやっています。けれどもひとたび私たち自身が主の光に、誠の光に照らされたならば、私たちの現実はどうでしょうか。私たちの家庭の現実はどうでしょうか。私たち自身の現実はどうでしょうか。イエス様はこの女性のその最も 潜んでいる、最も女性が回復を受けなければならないこの霊において、またその罪深い生活の中で、その暗闇を完全に主が明らかにし、そしてそれを取り除くことを通してイエス様は生きた命をこの女性に注ごうとされたのであります。私たちがここで学ぶことは何でしょうか。私たち一人一人が聖霊の豊かな恵みに預かるために、神様からの本質的な霊の回復をいただくために、私たち一人一人は主の御前にありのままの姿にならなければならないということです。ここでイエス様は礼拝の本質においても語っています。今日私たちは神様の御前にやってきました。礼拝を捧げるためにやってきました。初めて教会にいらっしゃった方もおられます。また何十年この教会において礼拝を捧げてこられた方もいらっしゃると思います。また数年ですね。けれどもその礼拝の本質は、私たち一人一人が主の御前にありのままの姿で出るということ、出されるということ、御言葉を通して時にその自分の罪が明らかになる時があります。今日はこんな御言葉聞きたくなかったんだけどな、もうちょっと違う御言葉聞きたかったんだけどな。けれどもまさに礼拝はそれが起こるところであるということです。今日イエス様はこの後に、女性はでも礼拝すべき場所はエルサレムのですね、あの神殿だって言われてますけれども、どういうことなんでしょうか。この時イエス様は一言、信じなさい。いろいろですね、この女性の歴史的なこと、家系的なこと、この女性は未だそのようなことに縛られていた。自分の置かれている生活もそうでしょう。家族で語られてきた歴史もそうでしょう。家族がつながっている様々な過去のですね、出来事もそうでしょう。歴史や罪の呪いのような出来事もそうでしょう。すべてひっくるめて、今日女性がここに立たされたとき、まだ女性はそのような現実にしがみつきながら、この見舞いに立とうとしていた。けれどもイエス様は、ありのままの姿で立ちなさい。第三者としてではない。一対一で私の前に立つように、このサマリアの女性を光のもとに出されたのであります。今日私たちはそのようにして礼拝に招かれていることを覚えましょう。一人一人が誰かと一緒に来たかもしれない。けれども神様の招きの中で、今皆さんお一人お一人がありのままの姿で、罪の姿で主の前に立たなければならないということ。しかしそのことを通して、主はいよいよ豊かに皆さんの渇きを満たそうとされるということ。皆さんの上渇きに、私が与える水を飲む者は決して渇くことがない、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出るのである。この命の水を皆さんいただきたいですか。この命の水に行きたいですか。そのために私たちは今日、主の恵みの中でありのままの姿で主の御前に立つものとなりたいと願います。貧しさの中でこの女性が井戸汲みに必死になっていた、生活にしがみついていた、そこで何とかして自分自身の生活を保とうとしていた、けれどもそれでは本質的にこの女性の回復にはならなかった。しかしあえてイエス様はその生活のただ中に来られたのであります。今日も聖霊なる神は私たちの生活のただ中に来てくださるお方です。人を通して生活のただ中に働かれるお方です。先週も、先々週でしょうか、私自身のこのですね、貧しき生活の証をさせていただきました。高校卒業し、留学をし、そこで絶望しですね、帰ってきて、就職したけれども何ともうまくいかない、結婚しようと思ったけれども何ともうまくいかない、けれどもそのような上乾きの中で、自分自身は一生懸命やってると思っているけれどもですね、実際その時にはあんまり教会に行かなかったですね。上乾いていることをそこまで体験することができなかったけれども、いよいよ結婚しようと思った時、出来事があまりにもうまく進んでいかなかったんであります。そしてその時に私自身においてですね、もうこれ以上はうまくいかない、これ以上ここに留まっていることはできない、 そのような上乾きですね、上乾きという言葉さえ私はクリスチャンホームに育ちながら分かりませんでしたけれども、でもその時にまさに聖霊なる神様イエス様が今日サマリアを通らなければならなかったように、ある一人の友人を通してイエス様は私に近づいてくださいました。そしてその時ルカによる福音書10章の御言葉を持って私に語りかけてくださいました。マルタよマルタよ、あなたは多くのことに思い患っている、しかし必要なものはただ一つだけである。多くのことに心を配り思い患っている、しかしただ一つ大切なことはただ一つだけである。あなたに必要なものはただ一つだけである。このような御言葉をある友人が差し出してくださり、そしてそのことを通してまさに私たち自身の植え替わきを知りました。目の前にいる物事ですね、目の前にいる出来事が解決していくことを切にその時願ってましたですね。結婚がうまくいくことであれ、仕事がうまくいくことであれ、私自身がですね、それこそテンションが盛り上がることであれ、いろいろなことをしながらそれを切に求めていたけれども、神様がその時導かれたのは方向が間違っていると。先週のメッセージの通りです。方向が間違っているよ。一生懸命井戸組みに行っていても、あなたの本質的なところ、本当の祝福にそれは至らないんだよ。そして、私の元に帰ってくるように、そのように主が導かれ、私自身の罪というものを初めて私はそこで知ったのであります。その時、自分の一生懸命がいかに方向が違っているかということ。そして私はまず神様の元に帰らなければならないということ。そしてありのままの姿で主の御前に立ちました。その時から私自身の霊的回復が起こっていったのです。そのようにして今日皆さんのうちにも聖霊様の働きが豊かにあることを信じます。皆さんのうちに人を通してでさえ、また様々な出来事を通してでさえ、イエス様が今日サマリアを通らなければならなかったように、皆様のもとに訪れて、イエス様が何とかして、その暗闇から皆さんの現実を光に照らし、それは当座は喜ばしくないことかもしれない。自分の貧しい現実を知らなければならないから。けれども今日、マタイによる福音書5章3節でイエス様が語ったことは何でしょうか。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。アメン。心の貧しい人々は幸いである。私たち自身が自分の孤独を知り、また自分の貧しさを知り、罪を知り、弱さを知ったとき、そのときこそ聖書は、イエス様は、あなた方は幸いであると語ります。なぜなら、そのときにこそ、主が最も近くにおられることを皆さんは知ることができるからです。今生きて主が働き、私の元を通らなければならないという、そのご自身が一匹の羊を追っかけて、迷える私自身を追っかけて来てくださっていることを、そのことを通して知ることができるからです。もうすでにそのことを知ったなら、天の国は皆様のものであります。神の国はまさに皆様のその貧しき現実の中で生きて力を持って働いているのであります。今日私たち自身にこのサマリアの女性の姿を照らし合わし、そして私たち一人一人がありのままの姿でもう一度主の御前に光り照らされることを恐れることなく、主の御前に立ち一対一で主と向き合うものに変えられたいと願います。これが起こっていくこと、これがリバイバルです。私たちが願っているリバイバルです。私たち一人一人のうちにその出来事が、第三者ではない、一対一で、家族がクリスチャンだからでもない、夫や妻がクリスチャンだからでもない、兄弟がクリスチャンだからでもない、友達がクリスチャンだからでもない、今日あなた自身が主の御前にありのまま立つ者として招かれたことを信じましょう。そしてその招きに私たちは応答し、どうか私たち一人一人が主の御前に誠の礼拝者となることができますように、霊である主に霊と誠を尽くして礼拝を捧げる時がいよいよやってきます。今がその時です。 ただ肉体を持ってくるのではありません。私たちの霊が主に向かって開かれていくこと、私たち自身の姿がありのままの状態で主の御前に立つことができるように、それを主がいかに喜ばれ、そのために今日サマリアの女性のところを通らなければならなかった、この神様の必然が起こっていることを感謝いたします。この後女性はどうしたでしょうか。この喜びに預かり、イエス様と出会い、自分自身の渇きが満たされた、その喜びにあってこの女性はどうなったでしょうか。素晴らしい伝道者に変えられていきました。一人の魂が主のもとに立ち返り、そして変えられていくことは神の国に大いなる栄光をもたらすことを忘れることがありませんように。私たち一人一人が変えられていくことが、誠に礼拝者となっていくことが、この後この一人の女性がですよ、多くの人々を伝道するものになっていったんです。けれどもその女性はまさにその罪のただ中で渇きを覚え、生活に困難する女性でありました。今日私たちも同じように、さまざまな試練困難の中、また悩みを抱えている私たちは、この女性のように変えられていくことを幻に抱きたいと思います。そして主がこの女性を変え、そして主のご栄光のために用いられていったように、私たち一人一人も神様の魂の救いのために用いられていくことを信じ感謝いたします。そのために今日私たち一人一人が主の御前に立つ者として招かれたことを心より感謝いたします。今日もう一度私たちはこの御言葉にあって、私が与える水を飲む者は決して乾くことがない、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出る、この聖霊の命に預かる私たちとなることができますように、そして今最も皆さんの最も近くにいらっしゃる聖霊様をお迎えすることができますように、共にお祈りしたいと思います。お祈りします。愛する天皇お父様、今日のこの礼拝に私たち一人一人を名を呼んでくださり、お招きくださいましたことを心より感謝いたします。サマリアを通らなければならなかった今、あなたが愛する私たち一人一人の現実の中に、生活のただ中に、いやそこを通らなければならなかったと、あなたの救いのご計画が今前進していることを信じて心より感謝いたします。当座は喜ばしくない、また困難試練の、また悲しみや絶望の現実を時に私たちは通らされるものであります。今がその時かもしれませんけれども、あなたはそこでありのままの姿を私たちに見せてくださり、またそこから誠に命の水を与え、誠の回復を与えてくださることを心から信じ感謝いたします。どうぞ今日私たちが誠の礼拝者としてあなたに招かれ、ありのままの姿で主の御前に立つことが許されていることを感謝し受け止めることができますように助けてください。どうぞ事実あなたの光に照らされ、どうかこのありのままの姿で主の御前に悔い改めながら、また新しい命の回復をいただくことができますように、どうぞ今日集いしお一人お一人を聖霊で満たし、豊かに祝福し、このところよりそれぞれ与えられた場所に帰っていくことができますように、今日そのようにして御言葉の通り命を与えてくださったことを信じます。聖霊の豊かな命が共通道を一人お一人に与えられたことを信じます。どうぞそれぞれに与えられている場所で主の御用のために一人一人を用いてくださいますように切にお願いいたします。今日ここにいらっしゃらないすべての者たちに、あなたの命の回復がいよいよ豊かにありますように、またどうぞこの日本に、また世界の国々にこの誠の命の回復がいよいよ訪れますように切にお祈りいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。